このアドベントというのは来臨という意味です。来られるということですね。ですから今日の主日の主題が主の来臨の希望というふうになる。まさにその通りでありまして、ただこれはクリスマスが近づいてくるというだけの意味ではなくて、私たちの信仰上で言いますと、私たちは最終的に再び主イエスが来たりたもうということを信じます。終わりの時にですね、これを再臨の主というふうに言うわけです。この再びおいでになる、つまりセカンドアドベントとを迎えるというのが一番根本的な信仰の姿勢になります。このセカンドアドベントという2番目ですね、1番目はもちろんクリスマスです。神は人となり十字架につけられてよみがえられ天に昇り、終わりの時完成の時に再びおいでになる。このアドベントを過ごしていく大事な心構えとして、待ちつつ急ぎつつという題をつけたわけです。イザヤ書の52章からですが、この待ちつつ急ぎつつという題をつけた時に、私はいつでもまず頭に浮かぶのはうちの犬のチコのことなんですね。なんかいつも寝てばっかりいるっていう感じですから、それだけ見てるとお前は気楽でいいな、何にもなくてただ食べさせてもらって、あとは寝て尻尾振ってりゃそれでいいんだから、こんな気楽な生涯はないな、なんて思うんですが、ところが気分転換に大変いいんですね。机に向かって仕事してる時にひゅっとこうちょっと気分転換しようと思うと離れてですね、でチコのとこ行くと寝てるわけです。丸くなってね、でもそれをこうちょっと見たりとか、もうそれだけで気配が分かったらパッと目を開けますね。で手を伸ばしたらもうすぐくるっとひっくり返ってお腹を見せる。これつまり一番の信頼を表す体勢なんですが、これを本当に嫌がりもせずにパッとこうできる。これ人間だったら大変ですよね。よく休んでる時に急に勝手に起こされてごらんなさい、まあ眠いなとか、もうしばらくその反応がスッといかないと思いますが、私はいつもその反応の速さに驚いてるんです。そしてしかもパッと切り替える。どんなにずっと寝てても、せっかく玄関のチャイムが鳴るとパッとしてパッと吠えるっていうふうなこととかですね、こういうのってのは我々に真似できないことだなっていうふうに思うんですが、そういう反応を見てるときに、ちょっと傲慢な言い方になりますけども、神様の気持ちが分かる気になるんですね。すぐバッとひっくり返ってお腹広げて、そしてどうぞっていう感じでいるとね、お前は本当にいいやつだなっていう思いをするんですが、私たちの神様に対する態度っていうのはこれなんだなっていうことをいつも考えます。いつでもはいってこう言える。我々はなかなかそうはいかないですね。ちょっと今まだもうあと5分とかですね、あと10分とかつってグズグズしたりとか、いやまだ、起きたばっかりですがパッと頭が冴えませんのでとかっていう言い訳がいっぱいつくんですね。つまり待つっていうことは何でもないのにね、まだ先だからっていうので待ってるんじゃなくて、それで待ちつつ急ぎつつっていうのは今日あるかもしれないっていう思い、それが急ぎつつだから、それはいつあってもそれに対応するっていう、これが聖書で示している待ちなさいという姿勢ですね。だから今日のテキストの中には使徒書テサロニケの信徒への手紙があるんですが、そこで目を覚ましていなさいっていうふうに言っています。これはイエス様の言葉としてもあるんです。いつおいでになるかわからないんだよ。だからこの待つっていうのは 背中に一つ緊張感を持った待ち方ですね。まだあと何分あるからゆっくりしようとかっていうじゃなくて、いつでもっていう緊張感を持った待ち方ということになるわけですが、今日のテキストのメインのテキストですね、イザヤ書の52章から今日のテーマを探りますと、52章の10節に、主は聖なる御腕の力を国々の民の目にあらわにされた、地の果てまで全ての人が私たちの神の救い輪を、あるいはその前には歓声を上げ共に喜び歌え、エルサレムの廃墟よ、主はその民を慰め、エルサレムをあがなわれた。このあがなわれたっていうのは買い取った、買い取るっていうのは代価を払ってそして自由にするっていうことですね。歓声を上げ共に喜び歌え、エルサレムの廃墟よ。これ何でもなしに読んでしまいますが、大変な逆説が、つまり廃墟に向かって歓声を上げ共に喜び歌えっていうわけです。紀元前587年にバビロンによって滅ぼされてしまう、エルサレムが廃墟になっただけじゃなくて捕虜としてバビロンに連れて行かれる、今日のイラクですね、チグリスユーフラテスが河口に近いところに連れて行かれる、抑留生活になるわけです。そして都は廃墟だ。私はこの時期を絶望の時期というふうに呼ぶんですね。それから50年ほどして新しい国ペルシャが起こって、そのペルシャによってエルサレム帰還を許されるんですね。しかも神殿復興しなさいって言ってお金までつけて、ですからまたこれは第二の出エジプトと同じぐらいのその奇跡だって言ってみんな喜んで帰るんですが、事態の変化はあまりない。だから私はこの第三の時期を、これは第三イザヤの時期なんですが、失望の時代っていうふうにつける。第一イザヤの方はこれは統一していたイスラエルが南北に分かれてしまう、922年ですね。そして約200年間保ったんですが、722年にアッシリアによって滅ぼされて、これまた抑留生活を起こるんです。北側のサマリアを中心にしたこのイスラエルの人たちが連れて出てしまう。ですからこの第二イザヤの時期というのは完全に他国に支配されてしまう、そういう時期ですね。そして捕虜になって、現実のイスラエルの人たちにとっては神様は死んだのではないかと思わされる状況だったに違いない。その当時の戦争っていうのはそれぞれの国の守護神と守護神が戦う、だからイスラエルが打ち滅ぼされたっていうことはバビロンのバルドゥークっていう神がヤーウェに勝ったということなんですね。で捕虜に連れて行かれた先々でですね、お前たちの髪を見せてみろと、いやそんな姿はありませんっていうふうに答えることで、そんな神様だから見ろお前たちのざまはって、まあどれだけ悔しい目をしてるかからね、悔しいし歯がゆいし希望は持てないし、しかし私は聖書の信仰の素晴らしさっていうのはそういう暗黒の時期に、特に旧約聖書のですね、格調高い素晴らしい信仰の宣言が見られるんですね。それが聖書の一番最初の創世記の初めに神は天地を創造されたという部分がそうなんです。我々は今廃墟だ、そして滅ぼされてる、でも神がお始めになったのだからこれで終わりではないのだっていうことを示している。神が言われたら光があるぞということですね。それで神のなさることは必ず実現してんだっていうことを示している。バビロンにいる人たちが力づけられたんだろうなって思うんです。 そしてここはまさにそうですね、今日の第二座の歓声を上げ共に喜び歌い、エルサレムの廃墟よ、何にもない、もう打ち壊されたその中ででも喜び歌えというわけです。私たちの信仰っていうのは、だから聖書が示す信仰っていうのは単純にですね、神様が共にいてうまくいったから、これが神様の祝福で、そしてうまくいかなかった時は神様の罰でっていうふうな、そういう分け方をしていない。喜び歌え、エルサレムの廃墟よ、絶望的な、そして誰が見てもこれは呪われたという状態でしかないという時に喜び歌えという信仰ですね。それは私が神であることを、見よここにいるというものであることを知るような、見よここにいる、ここにっていうのは私のいるところです。私が廃墟にいたら廃墟にいるって言うんです。そして支配しているっていう意味ですね。私たちは現象面で人間ですから一喜一憂しますけれども、そのことで神が遠ざかったとか近いとかっていうふうに判断してはいけない。廃墟であっても見よ私はここにいるっておっしゃる方がついておられるんだということを忘れちゃいけないということですね。だから主が来られっていうのは、私たちのそのどんな状態においてもそこに来てくださる、いてくださる方なんだというメッセージだと思うんです。でそれはまさに今ここにっていう、これは心理学の用語で僕らもよく使わされました、あの感受性訓練の時 Here and Now っていうグループでディスカッションする時にいろんなこと言って、あなたの言葉 Here and Now ではないとかっていうふうなこうディスカッションしたりしたものですね。今の自分はどうなのかっていうことをきちんと受け止めているかっていうね、それをいい悪いじゃなくて、まあ自分は大変な不安の中にあるんだったら不安なのだっていうふうにそれを受け止められるか、それを否定しているっていうのはどういうことかっていうと、不安が嫌でたまらない、だからこの不安を早く取り除きたいんだっていう時はそこにいないという意味なんですね。自分は今嫌なんだ、だから泣くっていうのならば、それは批判のなおですが、それをこらえてですね、いや大したないよっていうふうに言ってる時というのは、私たちの人間的な価値観で見るとその方が立派だと見えるかもしれないけれども、それは神様からご覧になったらどっかで突っ張ってる、突っ張ってると神様の声が聞こえないということになるんですね。だから打ち砕かれてる時には、その砕かれたっていうところ、そこにも神がいるんだから、そこに徹していなさいということなんですね。私たちは主を今来てくださいっていう時は、最悪であっても結構ですという受け止め方がいるだろう思うんですが、これはお坊さんの話のまた聞きになるんですね。明治時代の話ですが、ある若い強い志願の人がいらして、お医者さんになろうとしてるんですね。ところが結核菌の研究しているうちに自分が感染してしまうんです。医学的に言うと、常識的に言うと、もうダメだっていう状態になって、彼女は悶々とするんですね。ところが禅宗の、有名なお寺は富山県の永平寺ですね。永平寺から当時のでも名高い偉いお坊さんって僕らは知らないんですが、森田五遊っていうお坊さん、悟るという字と 比喩の言うですね、森田五遊っていうお坊さんが上京してこられたっていうことを自分の言ってるお寺さんから教えられるんですよね。そのお坊さんに会うときっと何かヒントが出るだろうから、そこで訴えたらっていうんで早速会い、そしてせっせっと訴えたね。そして自分がどうして今医者になろうとしたかとか、とか今自分の悩みは何であるかとか、ずっと訴えた。せっせと訴えてるうちに、この五遊禅師っていうのは目をつぶったまま黙って聞いてたんですね。話が一区切りついたら、そこで五遊禅師が、あなたの話はそれだけかねって、そうすると本当はもっと訴えたかったんですけれども、そういうふうに言われると、はまあこれだけですがっていうふうに返事をしてしまうんです。そうすると静かにうなずいたこの五遊禅師がですね、ゆっくりとした言い方で、あんたの病気を私が何とかできると思っているのかねっていうふうに問いかけるように言われてる。この言葉に彼女はとてもがっかりするんです。ああ、なんていう嫌なお坊さん、自分の気持ち全部説明してね、だからこの名高い偉いお坊さんだと思うから、他の人では聞けないなんか素晴らしいヒント、励ましの言葉いただけるかと思ってきたのに、なんて冷たい、あんたの話それそこまでかねとか、それで私にこれで何とかできると思っているかねっていうふうに言われて、彼女はがっくりくるんですね。がっかりしてしまうんですが、それでもやっぱり言葉欲しいんですから、私はもう死に迫られてるんです、だからどうしたらいいんでしょう、教えてくださいっていうふうに訴えたら、また静かな言葉が返ってきた。死ぬまでのことだね、あんた一人死んでもどうということはない。こう言ってその禅師は立ち上がってですね、彼女に背中向けて襖の向こうへ隠れてしまう。もう二度と変わるさ、彼女は憤然とするんです。なんていうこと、あの偉い先生がこんな言い方する。それでうちに帰ってもですね、悶々とするんです。なんてあんな言われ方したんだろうというふうにですね、3日ぐらい悶々と考えたんだそうです。結局彼女は自分としての結論に達した。よし、それならば死ねやれっていう気になった。あの五遊禅師につらしてやると、んなこと言ったから死んだぞってね、分かったら どういう気になるか、よしそれなら死ぬ。それからですね、郷里の新春会帰って、そしてまあ有名な洞窟だそうですが、こういう人が自重練したっていうね、その洞窟にこもるんです。断食して座禅を組んだりして、そしてよし死んでやる死んでやるっていう思いでやってるうちに、彼女の健康が嘘のように回復してしまった。狙ってる通りにお医者さんになってですね、いい働きができたんだそうですが、それで彼女はなるほど、自分が何にとらわれていたのかっていうことが分かったとね。死ぬまでのことだねっていう、あの冷ややかに聞こえた一言、それは逃げようとしてるから迷いが出たんだよというふうに悟ったというんですね。同じことが言えると思いますね。今日お前のところへ来るぞってイエス様おっしゃった、それは現実的には私にとっての死っていう意味です。ちょっと待ってください、まだ早い、予告だけしてください、3日前に言ってくださいねとかね、まだちょっと手続きがありますからとかって慌てざるを、正直私は慌てると思うんですが、でもその覚悟、 はい、結構ですっていうふうにすっきり言い切れたら、これはたくましいでしょうね。何が来てもまっすぐぶつかっていこう。それは裏返しに言えば、どうしても恐ろしければ退却する、逃げるっていう、それも含んでていいと思うんです。あんまり恐ろしいから逃げたとかね、わめいたとか、いいや、その時にはその時っていうふうになっていけばとても強くなる。なんか何かをこだわりを持ってると、それを収めるのに必ず何かのせいにしないといけないね。誰かに頼りたくなるし、誰かのせいにしたくなるんですが、その時に Here and Now が消えるんです。その時に神の声が消える。神の声は Here and Now、 ここにいるっていう時に、これは聖書に書かれている一つの原則のような気がしますね。あのサムエルっていう最初の預言者、大変有名な話がありますね。あの子供の時に神様に呼びかけられて、返事がわからなかった、教えてもらった、ここにおります、主を語りたまえって言いなさいって、主をここにおりますっていう、これが神の声を聞く一番大事な姿勢なんだ。だからこだわっていたり囚われていたりっていうところを、まずそれを取り去ってごらんっていうことが、神が私たちに語りかけておられる老齢のための祈り、自分は年を取っていくっていうね、老齢のための祈りっていうのを書いているんですが、その中で彼はこういうふうに言うんですね。神よ、頭だけでものを考えることから私を守ってください。永遠の歌を歌う人間は骨の髄で考えるからです。私の祈りは、体裁を繕う言葉はやめて、もう一度骨で祈りますが、老齢で死去するときに情熱的な愚者、愚か者と思われることです。死ぬのは老齢と限ってないのですけれども、もっと私たちはめて言えば、死ぬときにあいつは情熱的なバカだったね、バカだったけども情熱だけはあったなって言われる、それが名誉なことなんだ。それが骨の髄で生きる、さっきの言い方で言えば今ここに生きるという生き方なのではないでしょうか。アドベント、いよいよクリスマスに帰るという時に、再びおいでになるイエス様にどう向かうのかということを日々自分に問いかけていきたいというふうに思います。お祈りしましょう。天のお父様、クリスマスが近づくと、また年末も同じように近づいて、なんとはなしに心忙しく日々を過ごしてしまいます。その時に文字通り心が滅びる、ある意味であなたの前には恥ずかしい、浅ましい姿になりがちであります。私の命は私が生ききるしかありません。いつも骨の髄であなたに祈り、その姿で生き抜いていくことができるように、どうぞお助けください。我らの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。